この番組はカウスパンポッドキャストの提供でお届けします。
皆さんこんにちは、ザッツワニアライフ第111回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明里
田口でお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ワンワンワン、
ゾロ目
ゾロ、あ、はい、ゾロ目です。
いいですね、なんか、
ワンワンワン
ワン、
はいはい
はい、
1111回目
あれ
ちゃうかな。
相当ご長寿番組。
本当だね。
いやー、
ご長寿すぎるわ。
ご長寿すぎる。
何年やれって毎日配信とかになるからやめよう。
ノイローゼになりそうね。
編集が嫌だわ。編集しなくなっちゃうから。
そうですよね。そうですよね。
そう。
いや
ね、すっかり春めいてまいりましたけれども。
本当に。でも福島今日雪降ってましたよ。
マジ今日こっちも寒かったわ、
うん、なんだか急に気温下がりますね。あったかいなと思ったら、
ね、だって昨日一昨日は暑いぐらいだったでしょ。
うん、
一昨日先一昨日
ジャケット入れなかったですもん、出かけるとき。
うん、まあ、私は着てたけどね寒がりなので。じゃあこういうね、こう季節の変わり目って、
うん、
ほんと布団がね
困りますよね。
そうなのよ。だからもうこういう時期はいつも風邪ひいてる。
そういう方多いでしょうね、この時期は。体調崩す人、
うん、そう。そこに来てみんなに花粉症って言われて
違います。あ、でも花粉症じゃないんですよね。
全然なんか風邪薬飲むとすぐ症状落ち着くんだけど、
うん、
また夜引くんだよね
あ、
うん、
辛いですね。
よくないんだよ。だから鼻の周りがいつもカピカピしてる
噛みすぎて
鼻噛みすぎて。
それは花粉症に間違えられそうですね。
そう。でもね、あのタラーンっていう感じではないので、ズビズビしてるから。
あ、確かに花粉症の体ってなんか水っぽいのかな、
うん、って言うよね。
ですよね。
うん、そう考えると風邪です。
はい
はい目かゆくないし、
うん、
花粉症の人大変ですけど、
ね、本当に
ね、本当皆さんもちょっと体調気をつけていただきたいですけれども、はい、はい、いや眠い
寝不足。
寝不足。昨日久しぶりにちょっと用事があって実家に泊まったんですけど、
おう、
ジェットがね、コピンがうちの父は本当苦手だった。
うん、なんか言ってましたよね。
そうで、月に1回とか月に2回ぐらいうちの方に来るようになって、両親が、
おう、
そしたらすごい慣れてきたの、父親。
そうですね、努力の積み重ねが。そう、
でも実家に帰るとダメなんだよね。
ダ
メだったらしいっていうのはね、昨日発覚して、実家に帰って泊まったっていうのがもう何ヶ月ぶりとかで。
うん。
そしたら
コピン君は初めてじゃなくて、初めて
じゃないよ。預けてとかっていうとこもあった、
うん、
時もあったぐらいだからあるんだけど、久しぶりだったんでね、半年ぐらいはね全然泊まったとかって、1年ぐらいないかな、わかんない。
久々だった。
そう、なかったのね。
うん、
そしたら実家も集合住宅だからさ、聞き慣れない音とかがすごいするんで、夜中中吠えてんのよ。
はー、あー、そっか。
そう、吠えてるってか、うなってる。
なんか音するたびに。
そうなの。とかって言ってて、いつ吠えるかみたいなもう分かったから大丈夫だよって、大丈夫だよって、怖くないよって言うんだけど、怖いんだよね。
うん、
でしかも夜リンゴを食べたら消化不良を起こしたらしく、
おお、
明け方ギャロッパーみたいな。
あら、大変だった。コピン君大変だったな
大変。そしてさすがに疲れたのか、明け方は寝てたけどね
気づかれやら何やらで。
で私基本的に寝てる方が大事なので、朝ごはんとかないくても全然平気なの。
うん、優先順位は
睡眠が一番。お腹がグーグー言ってても寝れるぐらい睡眠の方が大事なので、うん、だからもうそうなると大概実家に帰ると朝ごはんを一緒に食べるんだけど、
うん、
朝ごはんどころじゃないわけよ。もう5分、いや1分でもいいからもうちょっと寝かしてくれみたいな感じだったのに、両親は 通常通りこう朝6時ぐらいから朝ごはんを食べてるわけよ。
おお、健康的な。
そしたらね、もう鼻がいいよね。朝からなんかもらってきたらしいよ。本当に。
さすが。
さすがだよ。今爆睡ですけどね。
疲れたんですね。
疲れたみたい。今日一日ちょっと動いてたので。
うん。
はい。私もやっとつい1時間ぐらいかな。うん、ゆっくり座ってるのが。
あ、そうなんです。じゃあ今日一日忙しかったんですね、そしたら。
そうですね。ちょっといろいろ予定外の動きがあったりとかしつつ。はい。まあそんな感じです。
はい。
はい。まあ一週間じゃなくて今日の話。今日の。さやちゃんは一週間どうだったのよっていう。
一週間。あ、スタンプやっとこさできて。
おお。
はい。
マジ。もう出してるの？
それがですね、はい、あの、あれって審査があるらしくて。
へぇー。
で、今、審査を受けるさらに前の待ち状態みたいな。
へぇー。まあ、そうだよね。一日ペアーってできるわけではないだろうからね。
なんか、調べてみると3ヶ月ぐらい審査待つらしいですよ。
へぇー。季節物とか終わっちゃうじゃん、みたいなね。
ですよね。なんで、まあ、今回ちょっとそれもあったんで季節物入れてなくてよかったなと思って。
よかったね。
ああ、セーフでしたよ。すごいな。もう相当いろんな人作ってるんだろうなと思って。
だと思うよ。でもね、うん、ミニピンはいいよ。あのね、珍しい犬種のやつを作ってあげた方がいい。
ああ、でもそうですよね。
そう、あのチワワとかって何十人、
うん、
もう何十人っていうか何十組とかってあるんだけど、ミニピンとかね、片手ぐらいしかなかったりとか。
少ないですよね。やっぱりレトも少なかったんで、うん、じゃあレト買いだから最初レトかなと思って作ったんですけど。
プーリーとかさ、なんかこう、ちょっと変わった犬種を攻めると
、
うん。
隙間産業。
隙間産業。喜ばれると思う。で、また変わった犬種の人の方が、なんかこう自分の犬種のものを集めたがるようなイメージ。
あ、でもすごく気持ちわかりますよ。
ね、ないじゃん、うん、他に。
そうなんですよね。で、なんでレトとかミニピンとか見つけるとちょっと欲しくなっちゃいますよね。そう、
そう、超かわいい。
うん、
次買うとしたらゴールデンとかだな。
かわいいですよね。
かわいいのがいっぱいあったんだよ。こうちょっとね、なんつーの、デフォルメチックな、
うんうん、
ちょっと抜けた感じがかわいかった。
あ、いいですね。
はい。で、見る人にこう LINE 送る人に可愛いって言われると、こういうラインスタンプありますよ。おすすめしちゃった。
でもわかります。なんか、こう。
犬種ごとにありますよ。
広めたくなる、
うん。早速買ってる人とかいっぱいいたからね。
やっぱりなんか自分の家族にいる子欲しくなりますよね。
なるね。
グッズはどうしても。
そう。ないんだもん、ミニピングッズって。
ないですよね。
そう。あっても可愛くないとかね。
そう、さらに好みのものってなるとなかなか見つけるの難しい。
そうなのよ。
うん。それを探すのも楽しい。
犬バカだってことで。ね。ほら、猫好きな人はさ、猫が全般的に好きって言うじゃない？
そうなんですよね。
まあ、その中でもこう、短毛と長毛に分かれるのかもしれないんだけど、うん、猫だったら全てが可愛いみたいなさ。まあ、犬は全て可愛いけど、
その中でも特に、
そう、自分の犬種がっていう
ところありますよね。
あるからね、うん。ぜひどんどん作っていただいて。
はい。
3ヶ月待ってらんないからさ、もうやつぎ早に。
どんどんどんどん作って、どんどんどんどん待っとくっていう。
そう。どんどんどんどん出すっていう。ちょっと楽しみにしてましょう。3ヶ月後忘れないことを祈って。
はい。審査通ってることを祈って。
そうだ、ね、確かに。というわけで今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。では本編入ってまいりたいと思います。
はい。
はい。ゲストを迎えて1ヶ月間送ってきたわけですけれども、
はい。
今月もう最終回ということで、今回ね。
寂しいですね。
寂しい。もうね、ほんと回を重ねるごとに申し訳ないぐらいな、私っていう感じですけど。
いい話盛りだくさん。
はい、今回もノリに乗ってます。
はい。
二人でキャッキャキャッキャ言ってます。はい。というわけですね。そう、テンション上がりまくってる。はい。今回もですね、神奈川県横浜市磯子区にあります、ドッグサロンラルフランドオーナーグルーマー中田健一さんにお話を伺っております。お店の裏話的なのも伺ってるので、お聞きください。
今回も神奈川県横浜市磯子区にありますドッグサロンラルフランドオーナーグルーマンの中田健一さんにお話をお伺いしてまいりたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
最終回だよ。
おいろいろ喋ったね。伝わってるかな。なんか好き勝手にいろんなことを言って
きたけど、あでもねいいのこれ、うん、お金かかってないから
自由ね。
そうお金払わなきゃいけないぐらいなんだけど。
いやいやいや、
すいません。
いやそんなことない。ビールを持ってね。
分かった。いいよ。今回は、はい、まあ犬にしても猫にしても、はい、まあウサギにしても、うん、パートナー、
うん、
私たちはパートナーと呼んでるんだけれども、うん、ペットだね、
うん。
彼らがいるすべての人へのケンさんからのメッセージということで、うん、お話を伺っていきたいなって思うんですけれども。
はい。
ケンさんはさ。うんいるの？お家に。
あ結構痛いとこ疲れたな。今いないの。
あ、本当
に。3頭、この間までいたんだけど、
うん、
みんなお星様になっちゃって、ペットロス引きずってるからですかとか、うん、それもあるんだけどね。うん、でも、これからは保護犬、
うんうん、
で、保護犬も、ほら僕、年中仕事だなんだで忙しいから、
うんうんうん、
1頭の犬を生涯幸せにってする自信ないんだよ。
うん
僕は今後その一時預かり、短期間で終わる自分のポジションには、ね、こんだけ忙しい人間にはほどいいかなって、その幸せの橋渡しをできるポジションの犬をね、
でも、なんかこう上からみたいな言い方で大変恐縮なんですけど、ケンさんのその、お前が大好きだよって、あなたが大好きだよって、君が本当に大好きなんだよっていうのを思い出させる、
うん、
思い出してもらうためにはケンさんのポジションってすごく大事なんじゃないかなって、
あそう言ってもらえると嬉しいですね、ですごく、
要は一回人間に裏切られてる子でしょ、保護されてる子たちって捨てられてるとか、迷子になって飼い主さんが探してくれないとか、一回私たちが裏切ったのを取り戻す第一歩としてはケンさんのその熱さっていうのはなんかいいんじゃないかなって、
ありがたい。そんなね熱いつもりないんだけどね。
熱い
よそうか、ね、すごい僕はスタンダードな人間ですって絶えず思ってるって、ね、本当に思ってるね本当にでもこの間、ね、親戚といっぱい集まってお前を飼ってるぐらいのことでちょっと潰されましたはいはい、
お正月がね、まあ、近いだからね。
へこみましたね。いや、いいの変わってて、女子ないです。
でも、そう言ったら私もそうなので、一番出来が悪い。
ああ、そうそう。うちも親戚ながら、僕が一番出来が悪いから。
世間一般で見るじゃない、でも私はそれはそれで、今すごい幸せだから。
親戚、早稲田とか慶応とか言ってんだよ。俺、生まれ変わったって無理だから。
で行く気がないから無理なんでしょ。
いやそれ文部省とちょっと馬が合わない
それはそれでいいんだよ、選んだ道なんだから、ごめんちょっとすごい横道
なってね、そう何でしたっけ、いつ
パートナーがいる人
は、
全て何かこうメッセージがあれば、
そうですね、しつけのことについてお話しさせてください。
はい、
しつけっておそらく語源は押し付けなんですよ。人間の押し付けをその人に強要することがしつけだと思うね。で、こんだけ社会が複雑になると、道路では、歩道から車道に行くときには立ち止まらなきゃいけない、右左見なきゃいけない、例えばここでは騒いではいけないとかいろんなルールがあるじゃない、そこを犬に社会化をつけるために教えなければいけないって責務が出てくるじゃない、そこでいや焦ってしつけ本を買ったりトレーナーされたり、でもよく考えてみてって思うの、ね、実はいろんな犬と接してて、しつけが全くいらない犬、全くしつけてないのに、自然とトイレシーツの上でおしっこをしてるとか、お留守番もできる、夜泣きもしない、何の手もかからない犬っていうのがいるので、
要は天才派だってことね、
普通に接してるから、
じゃあもともとがじゃなくて、
まあ遺伝的にね物覚えの悪い子とか、どうしてもしつけ強要しなきゃいけない子がいるのは現実ある、で多くの子はねそんなしつけっていらなくて自然とできるもの、
でもそうね、確かにトイレとかはさ お母さんと長いこと一緒にいると、犬ってもともと自分の寝床は汚さないって決まったところにおしっこをするっていう性質を持ってるわけじゃない？
そうそうそう。
ってことはそれをちゃんとお母さん犬から教わっていれば、何もせずとも決まった場所でするようになる。
そうそうそうそう。できるわ。で、例えば泣いてるじゃない？泣いてるから、ノーダメコラーって言って、で泣くのを待ってそこで褒めてあげる、そんなしつけ方法あるけど、でもその前になんで泣いてるのかって考えてみようよ。
なんで吠えてるのかって、
無駄吠えという言葉は世の中にないと思う、必ず理由があるじゃない。
あるある。
で、おしっこの失敗にしても、失敗したから怒る、できた時に褒める、これが当たり前のようになってるけど、でもその子にとってみると、すごい我々でいうところの、例えば東京ドームのような広いところにペットシーツが1枚あってもどこでしていいかわからないじゃない。だったらわからないんだよ、怒ったって褒められたって、でも先ほど言ったみたいに誰か見本になる犬、お母さんがいればそこでできるようになるし、でもそれをそんなことしなくても、心が満たされてると、先ほど言ったみたいに言葉が通じる生き物だから、ここでおしっこしてほしいな、おしっこしてくれたらすごい嬉しい、ありがとうっていう気持ち、言葉を伝えることによって自然とできるの。でその言葉を受け入れる受け入れないっていうのは日頃の接し方なんですよ、
コミュニケーション。
はい、絶えず人間は犬のことを無視してます。多分特に日本人は忙しいから
ね。
例えば、ね、一つの部屋に犬と一緒にいて、あ、そうだ、あそこに電話しなきゃ、あ、そうだ、人参あったかな、冷蔵庫から人参確認しなきゃ、あ、トイレ行かなきゃ、そのために犬はずっと見て、あ、お母さんどこ行くのかな、って、一言でいい、冷蔵庫に人参あるからちょっと見てこいよ、一緒に来る、目を合わせてニコってするだけでもいい、トイレ行ってくるよっていうだけでもいい、その気持ちのコミュニケーションが満たされてると、おのずと問題行動がなくなるんですよ。あと思いっきり汗を、今犬は汗かかないけど、思いっきりエネルギーを使う、散歩に
発散するってことだよね、
今日はあそこの山までハイキングだ、今日一日フリスビーで遊ぶで、今日一日ピクニック家族一緒に
お出かけし
ようって公園行こうやって、そこで思いっきり頭と体を使った子っていうのは自然とね、問題行動がなくなるの。
確かに、問題行動って言われているものって暇とかっていうのがあるじゃない。
あ、よく知ってね、さすがトレーナーさんと仲いいだけあるね。
いや、勉強もしてますよ。そうだから、私多分1日の中3時間は犬と外で遊んでる。
うん、素晴らしい。
すごいでしょ。
すごいすごい。
だから雨の日にびっくりするの、その3時間が余るから。
お
あれって、
すごい、
今日なんでこんなに時間があるんだろうって思うんだけれども、それでもやっぱり吠えたりとかっていうのは、私を守んなきゃとか、自分のテリトリー、お家に入ってきたとか、そういうことがあるんだろうなって、だから無駄なことはない。
そうそう、
し、
吠えることもそこで吠えてるんだろうなって認めてあげること。
そう、あ、お前誰だ誰だ。よく
嬉しくなっちゃうよね。
犬は今どう、なんで吠えてるんだろうっていうのを自分で口に出してみる。
へえ。
そう。なんか犬の代わりに喋ってる時がある。
あ、何の音これ？何？何？怪しいの来るの？って言っちゃう
な。お前なんだ？誰だ？どっからっていうのを勝手に喋ってたりとか。
素晴らしい。いや、最高の愛犬からね。素晴らしいね。
今犬しかいませんから。
そう。言いたいのが、その先ほど一番初めに冒頭に言った押し付けから入っているのがしつけ、でもしつける前に、その根っこの部分を考えてみよう。なんで泣いてるのか、なんでここでおしっこするのかな、なんで破壊行動するのかな、なんで落ち着きないのかな、なんでリードを引っ張るのかなって根っこの部分を考えてみましょう。その根っこの部分は家族とのコミュニケーションと運動不足、大体2つここなんだよ。あとね、僕にはほら今子供が、人間の子供いるじゃない。で、ね、
人間じゃない子供がいたらびっくりだ。
子供がいて、やっぱね、親と一緒に同じ目標のことをする。あの山一緒に登ろうや。どうしてもさ、うちの子供男の子だからさ、歯向かったりするような時もある。
もうちょっと離れていくみたいなね。
その時はね、一緒にね、山登るの。あの のてっぺん行こうよ、蹴ったらいいよって初め言ってんだけど、うん、そして山登って帰ってきた時にはなんか親しく話したよ、
うん、笑顔になる、
ね、そう。あとね、まあ、一緒にお風呂入るのも嫌がる年齢になってきたんだけど、うん、一緒にお風呂入るの、
うん、
で共に同じ空間で、うん、そのコミュニケーションができてると、うん、まずまず間違ったことにいかない。
うん、
うちの家訓なんだけど、子供が小学校があった時には、うん、お父さんと一緒に学習机を日曜大工で作る。
お
これワクワクするでしょ。
すごいね、
うん、一つの結局ね、できた引き出しが重くてね、なかなか開かないのがあるんだけどね
引き出しがあるだけすごいよね。
すごいすごいよ、この不器用な僕がさ
いや不器用とは思わないけれども
で一つの目標に向かって同じことをすることによって、うん、子供の問題行動っていうのは自然とどっかに行っちゃう。犬も同じなんですよ。犬もいっぱいいっぱい汗をなんかあいっぱいいっぱい汗を汗は犬はかかないけど、お散歩に行きましょう、
うん、
山に登りましょう、
運動するとか、
うん、共に例えばそうだな、お座りお手でも何でもいいや、そこを楽しみましょう、
うん、
もっとレベルアップして新聞を持ってくる、そこをいっぱい楽しみましょう、うん、そういうコミュニケーションの取れた子っていうのはおしっこのしつけもしなくていいほどになるし、あと鳴き声にしても、先ほど秋澤さんが言ったみたいに鳴き声も理解する、人間が理解するような、決してうるさくない、うるさくないって思えば鳴き声はほどでやめてくれる、苦情が来ないほどにね。
確かに、
うん、ここでノーダメコラーって言っちゃうから、どんどんエスカレートしちゃって近所から苦情が来ちゃったりするんで、しつける前にその根っこの部分、家族と、家族とのコミュニケーション不足なのか運動不足なのか、うん、その2つをまず考えてあげてください。
はい、
うん、そこをね、全ての方に訴えたいな、通じたかな、
うんうん、もうなんでなんだろうって、うん、いつもクエスチョンマークを持ってもらうといいかもしれない
ね。そうだね、
なんでこういう行動するんだろう、なんでこうなんだろう、うん、なんでなんだろうって、うん、
そうだね、そうだね
それはもう犬の本質をちゃんと見て、犬種によっても違うじゃない。
うん
うん、だからそこの部分を見て、うん、この子はこういう血筋の子だから、うん、例えばダックスだったらさ、うん、ここに獲物が逃げてる穴があるよ、うんうん、ねえ、うんうん、っていうのが彼らの仕事じゃん。
楽しいね、死にかけたセミがジジイっていうのを見て思いっきり叫んでもね
ねえここに何かあるよ、何かあるよ、ねえ、
食っちゃダメだよ、かわいそうだよ、こうしようよってね
そういうのをなんでなんだろうっていうのが分かれば、ダックスってこういう風に教えてくれる犬なんだ。
そうね、
お前がその吠えることが、うん、あ、そっか、教えてくれてありがとうって、うん、でありがとうで褒めてあげられれば納得するわけじゃない、うん、彼らは、うん、そういう遺伝子を持っているから、
うん、認めることですよね、
うん、
ちょっと話はそれちゃうけど、
うん、
僕のお店ラルフランド、
うん、
RALF、
うん、
これは好きな言葉をそのままくっつけたんですよ。 R リスペクト、
うん、
犬を尊敬しましょう、うん、A アドミット、
うん、
犬を認めましょう、
うん、
L ラーン犬から学びましょう、
うん、
F フール犬より自分が愚かであることに気づきましょう。やっぱね、
うん、
RALF その気持ちを絶えず持ち続けて、うん、犬のために寄り添っていきたいな、
うん、
でちょっと話するんだけど、
うん、
心ねすごい話なんだけど、 RALF の単語をどれにしてもよかったの当時、
うん、
A が頭に来てもよかったし、
うん、ラルフ順番はねどうでもよかったっていう、う
ん、とりあえずなんとなくラル RALF かなってなんとなくつけたの、
うん、
つけて全部広告も、印刷屋さんに任せ、看板も発注にしてって全部が決まった後に、うん、そうだラルフって意味あるのかなと思ってウィキペディアを調べたの、
うん、
そしたら外人の、男の子のあだ名、うん、それとラルフの語源、うん、R が話す喋るだったのね、
うん、
で ALF の語源がウルフ狼だったの。かっこよくない？偶然にしてはすごくない？
すごいね、
とりあえず。すごいね。すごい。やっぱ俺は天から導かれてるなって、ちょっと浮いちゃうねんなっちゃって。すっごいぞ、このお店は成長するぞ、とか思って。
すると思う。ねえ。まあ本当こう、ね、今お話にあったように、うん、こうちょっと、彼らは見下す存在ではないと。
そうだよ。
尊重して、
ね、尊重 僕もね特別に宗教とかはやってないんだけど、うん、やっぱりねきっと神様いるじゃん、
うん、
きっと神様が地球を作ったじゃん、
うん、
ってことはこの犬も神様の創造物って思うと、うん、下手なことできないよね。
ね
え、神様にノーとは言えないよね。
そう、全部見透かされてるような
見透かされる。そうだね、
全てを
分かられてる、
うん、っていう気がします、
うん。
いやーね、もう本当いろいろお伺いしてきましたけれども、今回最終回ということで、
うん、いやー、うん、あっという間でしたね。
そうだね。
楽しかった。
この音源取るのあっという間だよね。
そうだね。
まだまだちょっとねお伺いしたいとか話をねしたいっていう部分は終わりだろうと思うんですけれども、まあ、今回はこれまでという形になります。うん、
はい
はい。
ラジオってこんなに気軽なんだって思った。
でしょ？うち気軽ですよ。
もっと緊張するんだろうなって思うけど、もう素のままの自分で、うん、言いたいことを喋らせてくれてありがとうございました。は
い、とんでもないです。本当に長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。
ました。
また機会があったら、
はい、そうですね。
はい、
はい、
遊びにいらしてください。
はい、
はい、というわけで、
はい、
違う、間違えちゃった。ここで締めようとしちゃった。
うん、なんか最後に一曲歌ってもいいけど。
歌わなくていいよ。
そう、
うん、もう時間がね。
感動すると思うんだけど、いい、いい、
うん、
いい、いい。
まあ、とっとこうよ。
告げる。あ、いい。
とっとこ。
とっとこな。
というわけで、神奈川県、はい、横浜市磯子区にありますドッグサロン、はい、ラルフランドオーナーグルーマー中田健一さんにお話をお伺いしました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、1ヶ月にわたり、中田さんからお話を伺ったわけですけれども、
はい、最後まですごいですね、暑かったですね。
暑かったね、よく喋ったよ、ほんと4時間ぐらい、これ一気にまとめ取りをしたんですけど、
あ、そうなんですね。
そうなんです。
あ、すごい、うん、じゃあ最後一曲歌おうとしていたけど結局一曲も歌わずに、
はいそのまんまカラオケボックスで、もうお分かりだと思うんですけど、カラオケボックスで収録をしてたんですが、
はい。
7時半から、
うん。
2時間の予約で3時間いたから、2時間半あそこで喋ってた。収録を。
すごい。
もう最後噛んなくて巻きみたいな感じで、もうその、収録と収録の合間も超喋りっぱなし、犬の話ですよ。
あ、あれさらにプラスで、
はい。
濃い内容が。
そのまんま、終電まで一緒に飲んでて。
うん。
ずっと犬の話。
暑い一日だったんですね、この収録の時。
そう。あっという間でしたね。
はぁ。
となんか3日間ぐらいずっとなんか喋ってられるんじゃないかって思う。
いやー、でもすごいっ
す。ぐらい。
人です。方ですね。
すごい方ですよ。
暑いなーと思って。
本当なんか言葉を喋れない犬とか猫とかと私たちの架け橋になってくれるような、なんかそういうこう使命を帯びてこのように誕生されたんじゃないかなっていうぐらいのね、はい、
スッと話が聞けちゃいますもんね。
そうなの、聞いてて私編集しながら笑ってたりするから。
でも確かに、すごいいい話だって思った瞬間、なんかギャグが入ってくるから、おほっと思えない。
ブフそう。もう楽しくって、時々収録だっていうことを忘れて自分の話してたりとか。
あ、そう。
そう。カットしたりするんですけど、結構そういうのがあったりとかね。
いや
ー。もうね、濃かったです。楽しかったです。飽きない。本当に、なんかね、またお店のね、意味、名前の意味とかね。
すごいですね。
ね、
偶然であそこまでぴったりってすごいですね。
すごい。私なんか考えに考えてたからね、デルファイスとか。
考えますよね、お店の名前つけるときに、うん。
考えるよ。
うん。
ね。
私考えて考えて考えすぎて結局単純に小春の名前そのままつけましたけど。
うん、それはそれでいいんじゃないかな。
なんか、最初に思いついたのが結構良かったりとかしますしね。いや、でもそれでも、お店の名前はすごいかっこいいですね。逸話がまた。
ね。
うん。
ほんと、素敵。 ちょっと次回は歌を聞いてみようと。歌を聞かせていただくところから始めよう。
スピンオフでぜひとも。
ね、ちょっとね、私ね、今すっごい野望があって。
お、なんすか？
ケンさんとカズさん、二人を揃えてお話を聞いてみたい。
あ、聞きたい。
でしょ？
すごい聞きたい。
でも忙しいと思うんだよね、二人と。
そうですよね。もう全国。
そう。ほんとね、大丈夫かなって本当思う。体調とか、本当に忙しい方たちなので、
うん、
本当申し訳ないなと思って。
でも本当にすごい1ヶ月間。
はい。ね、すごく濃い。
いい1ヶ月出したよ。
ね、出したか。
出した。感動しすぎて変な鉛が。
噛んだよね。ね、またちょっと時期を見て、お話を伺っていけたらなと思っております。
はい。
はい、1ヶ月、ありがとうございました。
ありがとうございました。は
い、というわけでですね、神奈川県横浜市磯子区にあります、ドッグサロンラルフランドオーナーグルーマーの中田健一さんにお話を伺ってまいりました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、エンディングでございます。
はい。
告知ある人。
はい。
はい。
はい、来月になりました4月の4、5、同日ですね。
はい、
郡山にありますビッグパレット福島にて行われます第10回ペットカーニバルの方に似顔絵の方で出展決定しております。
はい。
はい、ぜひ皆さんお越しください。
お待ちしております。
お待ちしております。
はい、私、明けさんの方からですね、もう本当、お席の方若干となってまいりました。3月29日、ドクトレーナーサニーさんと一緒にやっております、スケ&マッサージ教室シーズン3第2回目。ステップアップコースが朝9時半から、レベルアップコースが11時から、若干ずつお席の方がまだありますので、ぜひ興味のある方は参加してみてください。
はい、お待ちしております。
お待ちしております。もう一個、
お、
毎年恒例、勝手に宣伝しちゃおうなんですけど、来月4月の2日からですね、一般公開は3日からになりますけれども、ビッグサイトにてインターペットが始まります。
おー。
今回はすごい巨大化して開催ということで、読書日本ケンネルクラブ JKC の読書が土日にあって、
うん、
ペット産業見本市みたいな、ごめんなさい名前がちゃんと今出てきない機内だって出てこないんですけれども、そういうのがまた同日で開催されると。
お、
はい、でインターペットと読書もそうなんだけど、参加賞とも一般入場は1500円、でも事前登録をしとくと安くなったりとか割引になったりとかっていうのもあるみたいなので、興味のあるところを調べてみてください。
はい、
はい、インターペット楽しいよ。
楽しいですよね。しかも今年はまた拡大でさらに面白そうな。そう、
私回りきるかなと思って。
足棒になりますよねきっとね。
うん、去年は本当会場から閉式つも
蛍
の光が流れるぐらいの勢いでいたので、今年もそうなると思います。しかも今年2日間行きます。
でもそれだけ行っても飽きないっていうのがまた、うん、
読書もちょっと見たいので、
あ、
回りきるかしらと思っています。はい、ということで皆さんもぜひ行ってらしてください。
はい、
お待ちしてますじゃないよね。
うん、楽しんできてください。
楽しんできてください。はい。楽しんでください。
はい。
というわけで、ザッツワンニャンライフ第111回目、ワンワンワン、お送りいたしましたのは、私、明けさと。
田口でした。
また来週。
また来週。
来週ね。はい。またゲストがいるかもよ。よっし
ょ。ありがとう。心を込めて。Yeah.